皆さんこんにちは。新年度がスタートしました。令和7年度もアスカツニュース音声版をよろしくお願いします。皆さんの地域活動にお役立ていただけるタイムリーな取材情報や共同支援センターで実施した研修情報などホットな話題をお伝えします。今年度より共同支援課は共同推進課地域連携係となりました。これまで以上に地域活動にお役立ちいただける充実した情報を取材して皆さんにお届けします。では今回も共同推進課の担当 S と
担当 T が
音声版をお伝えしていきます。それでは2025年5月第22号のラインナップです。トップ記事は共同のまちづくりをテーマにしたコーディネーターを育成していく実践研修について、
2つ目はアスカツニュース第21号で取材した地域のつながり拠点である鈴村邸で実施された地域交流イベントでの取り組みについて、
3つ目は地域活動を支援したアスカツサポーターの取り組みについて、
最後にワードエクセル研修実施の話題をお伝えします。
最後までお付き合いください。実践研修共同のまちづくりを考えるコーディネーター育成講座開催。共同のまちづくりコーディネーター育成講座が開催されました。全4回の講座には20歳代から70歳代までの12人の市民の皆さんが参加しました。少子高齢化、人口減少とライフスタイルの多様化や豊かさの感じ方の変化などにより地域活動への関わり方や考え方も変わりました。2004年をピークに人口減少に転じた我が国、人口減少は地域活動運営にも影響が出始めていて、ここ10年では活動の担い手不足が顕著になってきています。
ワークショップ形式で開催された本講座では、共同のまちづくりコーディネーターとして求められるスキルや人物像を導き出しました。また共助による地域活動の形をシニアと若手の視点に分かれて考えながら、各自のアイデアを出し合い、地域活動の停滞によって明らかとなった地域課題解決に向けて話し合いと意見発表を行いました。
はい、意見を図解化しグループ分けをして関連性を読み解いた結果、コーナーコーディネーターとしての理想像が導き出されました。将来の姿を描き、対等の立場で課題解決のために行動できる旗振り役です。国では市民共同の理念を、行政と住民が対等な立場で互いの特性を尊重しながら共通の目標を達成するために協働することとしています。理想のコーディネーター像は国の市民共同の理念とよく似た結果が導き出されました。
また第2回コーディネーター育成講座は秘書との対談形式で開催されました。昨年度コーディネーター研修を修了した岩下真紀さんをはじめ、樋口甲府市長、保坂自治会連合会会長らをパネリストに交え、対談形式で研修が開催されました。まちづくりコンサルタントの水津陽子先生を進行役に招き、テーマを地域活動の担い手不足解消に向けた取り組みにフォーカス、地域活動に対しその地域に関係する人たちも呼び込みながら、地域活動の負担軽減と役員以外の住民が協力してもらえる組織運営ができるよう事例を交え意見交換をして将来像を考えました。
地域課題を捉える視点と解決のアイデアは地域に住む皆さんによる協力と行動で培うことができます。世代ごとのものの見方の違いに注目し、地域のいろいろな活動団体がつながり、さまざまな視点で地域課題を共有して解決に向け行動できれば、地域が望む理想の街の姿に近づけます。講座を受講された皆さんはコーディネーターとしてのスキルを発揮し、アイデアを街づくりに生かしてください。この共同の街づくりや街づくりコーディネーターに興味がある市民の皆さん、いらっしゃいましたら共同支援センターまでご連絡ください。
続いてはアスカツニュース第21号で取材した地域のつながり拠点である鈴村邸で実施された地域交流イベントでの取り組みについて取材しました。
鈴村亭活動レポート、着物撮影会で地域交流。アツカツニュース第21号で取材した古民家旧鈴村亭、その後の活動を取材しました。地域のつながり拠点として生まれ変わったこの施設で地域交流行事が開催されました。若手とシニアの皆さんを交えた着物撮影会です。山梨県立大学の学生の発案により初開催となるこの催しには20歳の集いを終えた着物姿の学生が参加。撮影会を終えた学生たちは観覧スペースにて来場した地域の皆さんと情報交換をしながら談笑して楽しい時間を過ごしました。
地域のつながり拠点であるこの鈴村亭にはオーナーである飯田千春さんによる施設活用への思いがありました。地域のために地域の皆さんが活躍できる施設として活用してもらい、元気あふれる地域を復活させてもらいたい、着物撮影会は私の願いが一つ実現したとの感想を語ってくれました。
今後もつながり拠点として地域の皆さんや地域に関係する皆さんでさまざまなアイデアを生かした地域交流事業を共同して実施していってもらいたいですね。
続いてはアツカツサポーター団体による自治会活動の運営支援の話題です。
地域活動とアツカツサポーター、令和5年6月にスタートした自治会活動を民間企業や学生団体がサポートする事業、アツカツサポーター団体登録制度、少しずつですが皆さんに浸透してきているようです。今回は春日地区と石田地区での様子を取材しました。
春日地区の恒例行事どんど焼きの運営支援をしてくれたのは学生ボランティア団体海援隊の4人の皆さんです。4人は地域の子どもたちにたこ揚げなどの昔遊びの教え手や餅つきの付き手となり地域活動を支援。地域の皆さんからは親子連れの参加も多く、若手世代が学生に親近感を持ってくれたようだ、大変助かったとの感想の声がありました。
一方、石田地区で開催された石田おたわら連桜祭りで住吉生活支援センターが健康事業の拡大を支援してくれました。お祭りの催しであるマルシェにてセラピードッグと交流できる機会を提供。来場者はアニマルセラピーによる癒しの効果を体験していました。石田地区からは親子連れの皆さんが癒しの時間を楽しんでいた、お祭りが盛り上がったとの感想がありました。アツカツサポーター制度の詳しいお問い合わせは共同支援センターのホームページをご覧いただくか、共同推進課電話 055-231-5537 055-231-5537 までお電話お待ちしております。続いては共同支援センターで実施した地域活動の会計処理に役立ててもらう実践研修の話題です。
ワードエクセル入門講座を開催しました。会計資料の作成や回覧文書の作成に役立てていただくための実践研修を開催しました。今回も大勢の市民の皆さんが参加してくれました。参加した市民の方からは帰宅してから復習して自治会の会計事務で活用してみるとの感想が聞かれました。今後の地域活動の省力化と地域活動のさらなる活性化につなげてください。
今回のアツカツニュース第22号は以上になります。共同推進課ではアツカツニュースに掲載する地域の皆さんからの情報をどしどしお待ちしています。これから夏にかけて活発していく自治会活動、活動をサポートするアツカツサポーター団体登録制度について詳しく話を聞きたいと思っている自治会役員の皆さん、また民間企業や学生ボランティア団体の代表の皆さん、お問い合わせをお待ちしております。また取材をしてほしいと思っている学生ボランティア団体の皆さんからの情報もお待ちしております。講師共同推進課電話 055-231-5537 055-231-5537 までお電話お待ちしております。では共同推進課の職員 S と
T が
共同支援センターの会議室で収録したアスカスニュース第22号音声版をお送りしました。次回もぜひお付き合いください。